定例会臨時会の概要ピックアップ。第3回定例会を6月2日から23日までの22日間開催し、一般会計、特別会計の補正予算、条例の一部改正等の市長提出議案24件、委員会提出議案1件を審議しました。第4回臨時会を7月22日から25日の4日間開催し、臨時交付金にかかる一般会計の補正予算を審議しました。周南緑地、体育施設等整備、運営管理事業、PFI 事業の債務負担行為補正、賛成多数で可決。6月定例会、周南緑地、体育施設等整備、運営管理事業を PFI 事業として進めていくことに伴う設計、施工、工事管理に要する経費や19年間の維持管理に要する経費について限度額を88億5063万2000円に期間中の金利変動、物価変動等に伴う増減分及び消費税及び地方消費税相当額を加算した額とし、期間を令和4年度から令和23年度までとする債務負担行為を設定するものです。予算決算委員会での審査。質問。事業費の内訳として SPC の運営費があるが、その内容はまたなぜ必要なのか。答え。今後、維持管理運営を行うにあたって、民間事業者が申告などを行うための会社経費である。指定管理料の中の維持管理費であっても、光熱水費や人件費を含めて支出しており、現在、体育協会に対しても、指定管理料とは別に、運営費、補助金を支出しているので、これに対応する経費と考えている。質問。PFI を導入した時のメリットとして挙げているサービスの質の向上や公園の有効活用とはどのようなものか。答え。民間事業者が周南緑地体育施設等を維持管理することにより創意工夫が施された多様なイベントの開催が期待できると考えている。また、周南緑地に多くの人々が集まることにより、市のにぎわいの創出につながるものと期待している。委員会での討論。賛成討論。老朽化した体育施設を短期集中的に国の補助メニューを使って改修、新設等を行える利点はあるが、新しい運営管理体制へのスムーズな移行という大きな課題も含んだ事業になる。PFI 事業導入の目的が市民の利便性や利用満足度をより向上させていくことであり、加えてこれまで体育施設を使用してきた団体等の混乱を最小限に抑えていかなくてはならない。その意味でも現状や課題に精通している公益財団法人周南市体育協会と新しく施設整備や運営、管理を担う特別目的会社との意思疎通、連携、協力体制を確立することは市の責務である。この PFI 事業の導入が将来にわたり町づくりの象徴となるよう努力すべきという意見を申し上げて賛成する。体育協会が設立された経緯や市のスポーツ振興にこれまで関わってきた状況を考えると、PFI 事業を進める中で、その関係団体とも十分に調整を図って、しっかりと話し合い、協議を進めていくべきと申し上げてきたが、残念ながら予算が計上されたり、アドバイザリー契約の部分が出されてきた状況の中で、市が体育協会と明確な関係を築けなかったということは、紛れもない事実であったと思う。今まで長きにわたり管理や運営に携わってこられた体育協会に対してしっかりとした説明責任を果たしておくべきだったという思いもある。 しかしながら、周南緑地体育施設等整備に関する調査特別委員会で開催されたミニコンで、体育協会にいろいろな話を聞く中で、結果的には納得をされたということでもあった。現在も説明を続けており、市民のために体育協会と良好な関係を築いていくとの発言もあった。この事業によって、今まで懸案であった施設改善が進み、さらなる飛躍を遂げ、施設全体が緑地公園として利用できる状況になれば、市民の利益となるのではないかという意見を申し上げて賛成する。反対討論。PFI 事業で体育施設等の整備と運営管理を行うことについては反対しているので、反対する。委員会審査結果。賛成多数で可決。可決後、委員から付帯決議案が提出され、賛成多数で付帯決議を付すことに決定しました。付帯決議の内容。債務負担行為補正のうち、周南緑地体育施設等整備運営管理事業 PFI 事業は、体育施設の整備から運営管理を令和23年度まで行う長期にわたる事業である。現在、公益財団法人周南市体育協会は、本市のスポーツ振興、参加36団体との調整はもちろんのこと、これまで周南緑地にある各体育施設の管理運営を行っており、現状や課題に精通している。その知見を生かしながら、当事業を進めるため、そして市民の利便性や利用満足度をより向上させるために、市民目線に立って、市は公益財団法人周南市体育協会と事業者がしっかり連携協力できるよう、努めることを強く求める。新型コロナウイルス対策費、学校給食材料費高騰対応分、全会一致で可決、6月定例会。国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金のコロナ禍における原油価格、物価高騰対応分として、学校給食への交付金を活用し、今後しばらく続くと予想される物価高騰への対応として、交付金を積極的に活用し、保護者の負担を増やすことなく、今まで通り安心安全で美味しい給食を提供するために、給食材料費7799万7000円を計上するものです。予算決算委員会での審査。質問。物価高騰への対応として、令和5年3月末まで、国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金のコロナ禍における原油価格、物価高騰対応分を活用するとのことだが、令和5年度以降はどうなるのか。また、給食費の改定は10年に1回行っているとのことだが、次回の改定はいつ行われるのか。答え。次年度以降の臨時交付金については明示されていないが、今後も物価高騰が続くようであれば、令和5年度の財源について検討していきたい。給食費の改定については、前回の改定を平成26年に行っており、改定を行うのであれば、令和6年4月となる。委員会審査結果、全会一致で可決。利用料金制度の導入に伴う体育施設条例の改正、賛成多数で可決、6月定例会。本議案は、指定管理者が施設の使用料金を収入として収受できる利用料金制度を令和5年度から導入することに伴い、所要の改正を行うものです。企画総務委員会での審査。質問。周南緑地体育施設等整備に関連し、市が想定している利用料金収入の金額はどれくらいか。答え。周南緑地内の既存の施設は実績により、新規の施設は 類似施設から金額を設定する。利用料金収入の具体的な想定金額は年度ごとに異なるが、施設の改修前は4200万円程度、すべての改修が終われば5500万円から5600万円程度になると想定している。質問。施設の利用料の金額は市が設定し入札にかけるのか、それとも落札後に業者が設定するのか。答え。施設の利用料の金額は入札業者が使用書等を見ていくらに設定すれば収入が見込めるかを判断することになる。委員会での討論。賛成討論。国から補助金をいただけるチャンスがあるのであれば、体育協会と万全の協力体制を保ちながら本事業を進めてもらいたい。一日も早く老朽化した体育施設等を整備することを考えれば、市民のためにも本条例改正を成立させたい。本条例が施行されると完全に PFI 事業がスタートすることになる。今定例会で債務負担行為や公園条例の一部改正の議案も上程されており、本条例と合わせると3点が周南緑地での PFI 事業に関する議案となっている。そういう状況を考えると、一日も早い地元団体体育協会との関係をしっかりと構築していただきたい。その上で施設改善が一日も早く進み、そして市民のために施設が十分に活用される状況を進めていただけるようお願いしたい。反対討論。この度の利用料金制度の導入により、公共施設を民間事業者の利益を上げる対象として活用できるよう条例改正することには反対する。委員会審査結果。賛成多数で可決。新型コロナウイルス対策費、プレミアム付き商品券発行。全会一致で可決。7月臨時会。長引くコロナ禍や、現下の原油価格、物価高騰に伴い、主に生活者の家計や事業者への影響が大きいことから、国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金に合わせて、市としても、これらの影響を受けた方々の負担軽減や支援を図るため、キャッシュレス推進事業に対応できない方々への配慮という視点も加えて、プレミアム付き商品券の発行事業を実施するために、1億1287万4000円を計上するものです。予算決算委員会での審査。質問。商品券の購入方法は、また購入者数の見込みは。答え。徳山新南洋の商工会議所と熊毛鹿野角の商工会の計5カ所の窓口で直接購入していただく。4000円分の商品券1セットを3000円で購入することができ、より多くの方の手に渡るよう1人3セットまでを購入の上限とし、10万セットを販売する予定である。質問。なぜプレミアム付き食事券と商品券を別々に分けて発行するのか。答え。消費喚起等を目的に、プレミアム付き食事券及び商品券、キャッシュレス決済ポイント還元キャンペーンをそれぞれ実施するが、このうちプレミアム付き商品券は、キャッシュレス決済を利用されない方を支援するものであり、支援の対象者が異なるため分けている。委員会での討論。賛成討論。プレミアム付きの食事券と商品券は別々ではなく一緒に考えるべきと思う。市民や事業者にとってどのような方法が一番良いのか、経済対策や生活困窮者に対してはどうか、総合的に考えるべきだと思う。購買方法についても、全市的に行き渡る方法を総合的に考えてほしい。検討するかもしれないという答弁もあったが、ぜひ検討してほしいということを申し上げて賛成する。委員会審査結果。 全会一致で可決。